空白の断層第9回。立川署に帰ったのは夕方だった。晩秋の短日は夜の帳を招いていた。二人は2階の捜査室に入った。明かりの灯った室内には署長を交えた捜査会議がテーブルを囲んで会議を開いていた。捜査課長は二人の報告をうなずきながら一通り聞いた。石原の報告が貨物船に及んだとき、今まで平静だった顔がにわかに曇ってきた。これは会議に連なっている捜査員全員の表情も同様に沈んでいった。石原はその変化に不信を抱いた。報告が終わった後、課長は隣の席にいる署長と顔を見合わせた。やがて署長は大きくうなずいて立ち上がった。
翔君、連日の捜査、大変ご苦労のことと思います。実は大変言いづらいことではあるが、あえて諸君に伝えておきたいことがある。実は先ほど、この事件について本庁からの指示があった。その内容は、この度の交通事故偽装殺人事件について、極東海運が関係しているという疑いに基づいて捜査が続けられているが、本事件に関する限り、極東海運は全く関わりはない。今後捜査を行う上で、この点をくれぐれも注意するようにとの達しがあった。したがって、この事件の解決にはもちろん努力しなければならないが、極東海運は無関係の方向で進めてもらいたいのだ。
何ですって？石原は景色番だ。明らかに極東海運の捜査から手を引けという意味である。
これは圧力ですか？
石原の質問に署長は口をつぐんだ。極東海運社長高杉栄作は政界にもその顔は広く、現在衆議院の保守党議員として議席を持ち、近く行われる予定の総選挙の結果次第では、閣僚の椅子も約束されているという噂もある大物である。警察の捜査方針に介入するくらいのことはできないことではないと考えられるのだった。
しかし署長、それじゃあんまりですよ。これでは捜査は中止というのと同じじゃありませんか。
君の考えはもっともだと思うが、我々も警察という一つの組織の中で行動しているのだ。上からの方針には従わねばならない。
分かってくれるね。
署長は念を押すように言うと席を立った。暗い風が吹き抜けたようであった。砂を噛んだような気持ちが一同の胸を流れた。やがて櫛の葉が抜けるように誰からともなく席を立ち始めた。最後に課長と石原だけがテーブルを挟んでいた。
俺も残念だと思ってるよ。
課長はつぶやくように言うと湯飲みのお茶をあふるように飲み干した。石原は安全とした思いでタバコに火をつけた。
これは君が韮崎へ出かけた後、香川県警から届いたものだ。君が紹介したモーターボートの調査回答だよ。
課長はテーブルの上へ茶色の封筒に入った書類をポンと投げ出した。
一応目は通したがね、あのボートは丸亀市の沖にある本島という小さい島のヨットハーバーに係留してあったものだそうだ。持ち主は佐々木常一といって、丸亀市で食料品の加工販売の会社を経営している社長で、市会議員も務めているという、まあ地方のボスといった人物らしい。10月18日に
盗難というか無断借用というか、本人の知らぬ間に使用されて、本島から西へ20キロほど離れた宅間町の伊佐湖という海岸に乗り捨ててあったそうだ。佐々木氏は盗難届は出さなかった。言うならば、盗まれてから発見までわずか半日くらいのことだし、多分近くの若い連中が面白半分にボートを乗り回したのじゃないかと思ったそうだ。石原は課長の説明を聞きながら封筒の書類を取り出して開いた。あのモーターボートが極東海運の貨物船マラッカ丸と関係があるとしても、もう捜査する必要はないということだ。君もせっかくここまで調べてきたところを水を差すようですまんと思うがね。諦めてくれないか。石原は書類を読み終えるとしばらく考えた。長くなったタバコの灰が音もなく開かれた書類の上に落ちた。課長、しばらく休暇をいただけませんか。何だって？突然のことで課長はいぶかしそうな目を向けた。そりゃ休暇はいいが、まさか独断で捜査を続けるというのじゃないだろうね。それなら絶対に許さんぞ。
わかってますよ。なーに、少し疲れたからですよ。
石原は書類を封筒に戻すと、それを持って立ち上がった。部屋を出ていく後ろ姿を釈然としない目で、課長は見送っていた。